こんにちは、こだまです。第4話まで、最終話ですね、お付き合いいただき本当にありがとうございました。対談動画はですね、これで終了になるんですけれども、せっかくですね、ここまで、コメントをいただいてきて、音声でこうお答えしてね、やってきましたので、第4話でもですね、音声をお送りしていきたいと思います。同様にですね、コメントを紹介させていただきつつ、僕のこう思っていることなんかをですね、お話しできればなというところです。よろしくお願いいたします。では早速いきましょうか。お金持ちになろうじゃなくて、裕福になろうという言葉はいいですね。ただそのために決して楽しているわけじゃなくて、みんなすごい努力をしている、その努力の結果が今集まっている皆さんなんですね。そこにネットビジネスの固定概念が覆されると思います。あまりに怪しいと言われるネットビジネスでも、本当は真っ当に人の何倍も働いて、ブラック企業どころじゃなくてずっとビジネスをしている、その汗と涙苦労が実を結んでこういう結果を生む。でもここからはその苦労努力は見えない。まるで水鳥が水面下で足を一生懸命動かしているように、どんな分野でも成功者のしていることは同じなんだと思いました、ということですね。いいですね。あのネットビジネス、努力がね、正当にこう評価されるというのと、結果が直接ね、収入に跳ね返るっていうところ、これがね、最高の魅力。あとはそうですね、参入障壁がないとか、楽して稼げるってことはやはり、ないなというふうに普通に思っておりますし、僕もインフォトップでね、2位、2位、1位、1位と、昨年は、2億円を超えましたけれども、楽してね、こういうね結果を得てきたわけではないというふうにね、思っておりますので、そういうことが伝わればなっていうふうには思っております。続いて、動画ありがとうございました。裕福になるために人一倍どころか人10倍働いているということをさらっと笑いながら語れている姿がかっこいいなと思いました。本当に見えていないところで相当な覚悟努力をし、その見返りとして会社員では得られないような報酬を得ている姿に刺激を受けました。今自分に何ができるか、どうやったら皆さんに近づけるか考え行動していきたいと思いました。素晴らしいですね。やはりそのそれぞれね、皆さんこういる場所、今の状況状態の中で何ができるかなと、どういう挑戦ができるかなと、そういうことをね一生懸命考えていく、そして実際に行動に移すというようなねことが重要ですので、この話を聞いてね、良かったなで終わるんじゃなくて、もう行動に移していくということをやっていただきたいなというふうに思います。はい、続いていきましょうか。よくある稼いでいることだけを主張している動画とは違い、本当に自然体の姿で話しています。かつ稼いでる金額が大きいのと、皆さんの基準値の高さも伝わってきます。この動画をネットビジネスを知らない人が見ても、安心して教材など買えると思いますし、コンサルを受けたいなと思う方がさらに増えると思います。すごく勉強になる動画でした、ありがとうございますと。そうですね、こういう系の動画ですと、ことさらにこうなんていうの、報酬の画面を映したりだとか、通帳を見せたりだとかして、こうね、いかに俺は本当に稼いでるんだぜというところをこうアピールしがちなんですけれども、僕らね一切今回そういうのは見せていませんよね。だからそれをもってね、2000万嘘だろうとか言うのであれば、別にそれでもいいですし、そう思いながらも話の中でね、ここは良かったなっていうところをね、こう拾ってくれればなというふうに思います。続いていきましょうか。まったりとした対談でしたが、大変な努力を続けて自分で稼げる力をつけた方たちの話を聞くことで身の引き締まる思いをしました。自分も稼げるようになって皆さんのように余裕を持ってビジネスの話ができるようになりたいですね、ということですね。もちろんね、あの空気はちょっとリラックス感がありましたけれども、じゃあね、日々こうビジネスに対して余裕があるかというと、僕らもやっぱ必死なわけですよ。その今のね状態にこう安住するつもりは誰一人なくてですね、それぞれねスタンスはあると思うんですけども、少なくとも僕らはもっともっと行きたいと思ってますし、そうするとこう余裕はないんですよね、一生懸命。ただじゃあなんつうのかな、 辛いかっていうと別に辛くないですし、楽しんでやってることですしね、ということですね。はい、他の皆さんも書いていますが、裕福になろう、素晴らしい言葉だと思います。裕福になって平和に生きる、そのために人10倍努力する、そこまでやって皆さんのような収入が得られるのだと認識させられました。皆さんの仕事量からすれば、昨今のブラック企業が可愛く見えるのではなかろうか、そんなことを感じました。まあ、これはね、やらされているか自ら選んでやっているかの違いだと思うんですよ。やっぱりね、やらされていてお給料もらって働いて、でサービス残業してっていうのは、やはりね、これはもうきついと思うし、そんなものはやってはいけないと僕は思うんですけどね。まあ、そこに対して自分が何が得られるのか、それ以外に別にね、できることがなければそれで会社の給料を得ていく、会社の信頼を得ていくっていうことしかやっぱりないですし、それはそれで選択肢の一つだと思うわけなんですよ。自分でお金を稼いでいくことの方がやはり難しいし、頭使うし、決断する場面っていうのが多いですし、それでも僕はもうそっちを選ぶ人生の方が楽しいと思いますね。はい、続いて、誰もが羨むような結果を出している皆さんがやっぱりしっかり努力している話を聞けてよかったと思います。突き抜けるためにはそれ相応の歯を食いしばる時期というか、そういうものを経験しているからこそ圧倒的な結果って出せるかなと、自分も今できることをとことんやってみようと思いますということですね。そう、今できること、そしてね、チャレンジですね。今できること以上のことをどうやってやっていくかっていうね、ここがね、ポイントです。今の自分のできること、それはもちろん当然完全にやるっていうところ、そして次何をやっていくか、どういうことにチャレンジするかっていうね、常にそういうことを考えるっていうのが重要だなというふうに思いますね。続いて、どうこういこうかな、これですね、小玉様をはじめ出演者の皆様、今回も貴重な動画大変ありがとうございます。普通の動画では見られないような自然体での貴重なお話でしたが、話の節々で、皆さんがこれまでやってこられたことの凄さがひしひしと伝わってきました。今後の目標はと尋ねられた時も、すぐに自分のこれからの展望を話されるところは、現状に甘んじない気持ちの大切さを学ばせていただきました。皆さん充実した人生を味わいながらどんどん前に進んでいかれているところがとてもかっこよかったです。あと笑顔とても素敵でした。皆様お忙しい中、貴重で楽しく勉強になる動画を本当にありがとうございます。ということでね、やはりね、目標を聞かれた時にパッと答えられるって、まあ、今言われて気づいたんですけれども、すごくいいことだなというふうに思いましたね。結局その何やりたいのとか、どうなりたいのっていう時に答えられない人って結構多いと思うんですよ。それがすごく、あとは漠然としているっていうかね、経済的時間的自由が欲しいですとか、それってすごく漠然としてるじゃないですか。じゃあ経済的自由ってどれくらいの収入を得ることなのか、時間的自由って一体何をもって時間的自由なのか。例えば会社に拘束されている10時間でも、自分で自ら選んで仕事をしている10時間、これね、同じく10時間働いてるんですけれども、後者っていうのは圧倒的にね、自由なわけじゃないですか。そういうところでやはりなんかやりたいこととか目指すべきとことか、そういうところをね、なんていうのかな、より具体的に考えていく必要があると思いますね。はい、続いてこうしましょうかね。最終回ということで、今日で終わってしまうことが残念です。お金持ちになった後には裕福になろうという言葉が出てくるかなと思いました。貴重な動画ありがとうございました。そう、裕福ってなんか柔らかくないですか、イメージ。なんだか僕なんか最近見つけたいい言葉かなっていうふうに思ってて、トゲトゲしさもないですし、なんかこう精神的にも満たされている、そういうなんか幸せがあるようなね、言葉のイメージって面白いですよね。その単語一つとっても、まあ詰まるところは同じなのかもしれないですけどね、そういうなんかね、言葉って重要だなというふうに思いますよ。はい、続いて、この対談動画は見ていてとても楽しいのに、いろんな気づきをいただけて、児玉さんってすごいなと思いながら拝見しています。必死に働いて大きく稼ぐ、かっこいいなと思います。ついつい楽な方に流れてしまいがちな私ですが、それではいつまでも稼げないと最近ひしひしと感じています。皆さんの目標を伺いながら、私も自分の目標を達成すべく頑張ろうと思いました。楽しくてためになる動画ありがとうございました、ということでね。そう、もう人間はね、やっぱ楽したいんですよ。それはね、僕もね、世の中にね、 あの3タップでね1億円稼げる方法があったらね、そりゃ欲しいですよ、やりたいですよ。でもないんでないんですよ、これが残念ながら。なのでやるしかねえとね、まあ、そのためのねやり方っていうのは発信していきたいと思いますし、教えていきたいなというふうに思います。はい、続いて、ふわっとした終わり方が肩の力が抜けていて素敵だなと思いました。わざとらしい動画よりも耳に入って楽しい動画でした。ありがとうございます。ということでね、まあこういうことを言ってくれるとすごく嬉しいなというふうに思いますね。はい。続いて、印象的だったのは何といってもやはり裕福になろうという言葉でした。言葉一つで印象がガラリと変わるのは面白いですね。お金持ちになるだと金銭的な部分だけにフォーカスしているのに対し、裕福になるだと精神的な部分も含めて豊かになっているイメージが湧きやすいですか。豊かっていうのもいいですね。これ豊かになるっていうのね。一方で裕福になるというのは自分の中では稼ぐ金額の人によってだいぶ変わるとも思いました。それこそ年収3億円稼いでいることを裕福とする人もいれば、月50万円が毎月安定して手に入る状態を裕福とする人もいるかもしれません。これだけでも意識している世界が違うのははっきり分かりますし、その行動量が違ってくるのも当然といえば当然なのかもしれません。以前に小玉さんがおっしゃっていた基準値の話も今回の動画の内容を通じてまた少し自分の中に落とし込めたような気がします。ここまで4回にわたり濃密な内容の動画ありがとうございました。1回あたりの動画の長さがちょうどよく集中して見れるのは非常に良かったと思います。次回以降の企画も楽しみにしていますということでね、まあね、こういう感じのやつはねまたやりたいなというふうに思いますね。僕はやっぱね自然な感じのやつをお伝えしたいですよね。うん、まあまあそうですね。本当思うのは人それぞれなわけですよ。目指すものであったり欲しいものって、年収3億円欲しい人もいるし、月50万円が安定して入ってくればそれで裕福っていう人もいるんで、これはねあの価値観の押し付けってしちゃいけないと思って、あと本当の自分の望むもの、こういうのがいいっていうものが変にこう刷り込まれたり、しちゃっていないかっていうのはやっぱ考えなきゃいけなくて、例えば、まあこう南国でね自由だみたいな感じのものをね、これはもうセミリタイヤいいなというふうに思わせられてないかとかね、いやもう冷静に考えたら海外旅行とか興味ねえわとかなっちゃってするかもしんないじゃないですか。だからそこなんですよね。やっぱ世の中のそのこういうのがいいよねっていうものっていろんなね多種多様あるし、僕なんかはなんかあれっすよね、家族と普通に楽しい時間過ごせて、ネットビジネスが好きなんでそれでねお金稼いで、でなんかそうね稼げるようになりたいなっていう人にね、教えてその人が稼げるようになるっていうのが、ああなんか幸せだなというふうに思いますんでねそういうことですね。はい、続いて、6人の対談聞いてメンタークラブって名前だけは厳しそうと思ったけどほんわかしてて楽しそうで入ってみたいなと感じましたね。そうですね、全然ほんわかしてないですよ、もう超厳しいですからね、あの信じられないくらいに僕は怖いですよ、あのこのメンタークラブ生には。他はまあそうでもないんですけどね、ここは超厳しいです、はい、続いて、自分の甘さ未熟さがとてもよく理解できました。やはり普通の人がしていないレベルで努力されていて、きちんと成果を出されている方々の雰囲気は違います。私も今回の動画に出演されているような方々のようになりたいと心から思いますので、気持ちを入れ替えて日々努力進化していきます。今回は貴重な機会を誠にありがとうございましたということでね最近ちょっと気をつけていただきたいのが、いろんなこう動画のキャンペーンってあると思うんですけれども、ちょっと言葉が悪くなるんですけれども、本当にね大したことない人がさもすごそうに出ているのが多いんです。でなんかああいう人たちよりも今回出ているメンバーの方がよっぽどすごいですからね、あの実力的には。そういうところをなんか演出だとかそういうことにね、騙されないというか、ね、そういうなんか正しい面を持っていただきたいなっていうのは本当に思いますね。うん、続いて、お金持ちになるじゃなくて裕福になるという言葉の使い方はとても良いですね。早速取り入れさせていただきます。お金儲け、イコール悪という意識はそれほど持っていませんが、完全ゼロとも言い切れません。言葉の使い方を変えていくことで意識も変えていけそうです。また皆さん自然体なのが本当にいいですね。自然体が一番ですと。あのね、みんな本当にこういう感じです普段から。あの全員ああいう 感じですね。みんないいやつですね。本当に悪いやついない。そうですね、なんかお金、なんかビジネスでうまくいってる人ってあんま悪い人いないですね。会ったことないですよ。まあ、イメージっていうのはいろいろあると思いますし、まあ僕はどうか知らないですけどね、イメージ悪いかもしれないですけども、僕が会う人っていうのは大体素敵だと思います。続いて、こんばんは、夜分に失礼いたします。最終話まで、貴重な対談を発信していただきありがとうございました。前話拝見いたしました。裕福な人は人10倍働いているというのを皆様の目標を知り実感することができました。目標を立てること自体をしない人や、目標を立ててもすぐに忘れてしまったり、抽象度の高すぎるものが多い中、ビシッとお答えされているところを見て、日々目標を意識することの大切さを学びました。裕福な人とそうでない人との差は人の能力の差ではなく、こうした何気ない意識の積み重ね、意識の差の積み重ねなのですねと。少し言葉が難しいのですが、決められたセリフのない自然な対談のおかげで、画面の先の人をきちんと人として見ることができました。ネットビジネスですが、きちんとネットの先の人を意識して誠実に対応していきたいなと思いました。本当そうですね、僕はやっぱそう思いますよ。誠実さっていうのは大事だなと。誠実さです、本当に。最終的に人対人なんで、ネットを介しているってだけでね、人対人ですから。はい、ありがとうございます。やはりね、その目標ね、もうビシッと目標を立てているっていうところはやっぱり素晴らしいですし、やっぱ旗を立てないとね、人は向かわないわけですよ。これは、やはりその集団のリーダーであったり、自分に対してもそうですし、経営者もそうですし、旗を立てることの重要性っていうのかな、でそこに向かわせるモチベーターっていうのかな、そこ非常に重要なのでね、そこ抽象度が高すぎる目標は立てないっていうのはいいなというふうに思いますね。これいいコメントだと思いました。続いていきましょうかな。どれにしようかな。はいね、皆さんこのね、10倍働いてるとすげえ刺さってるみたいで、ね、いいなと思うんですけども、あ、これいいですね。嘘っぽさが全然なくて、拝見していて本当にちょっとやそっとじゃかなわない人たちなのだなと思いました。すごすぎて雲の上ですが、私もなんとか頑張りたいです。動画ありがとうございましたということでね。いやもうそんなことないですよ。雲の上ってことはないです。頑張っただけです。そこです。頑張ったんです。そうですね。まあその努力、質もそうです。やっぱ量ってところでは全員がね、誇れるものを持ってますし、僕自身もしっかりやってきた自負ありますので、そこに関してはね、すごく自信がありますね。はい。続いて、前話見させていただきました。ありがとうございました。僕ありがとうございました。滑舌悪いですね。ありがとうございました。はい。全員努力の質、量、方向性すべてを自分なりに修正を加えて実践してきたんだということが分かります。常に次にできることを考えて生きているからなのか、全員正気に満ち溢れています。またその正気によるものかは分かりませんが、カリスマ性があります。そこら辺の薄っぺらな表面だけの詐欺師とは明らかに逆の白いオーラでした。いいですね、白いオーラっていうんですね。そうですね、カリスマ性か、どうなんだろうな。どちらかというと自然体がいいな。あんまりね、カリスマってね、なんか近寄りがたいじゃないですか。自然がいいな。はい、続いて、この企画では何も売られていないですが、発信する側もされる側もメリットを享受できる作りになっていて、よく考えられてるなと思いました。大変勉強になりました。ありがとうございましたということですね。いいですね。まあね、両方がね、僕らもね、なんつうのかな、知ってもらいたいっていうところが大きいですし、自然なね、会話の中、自然のね、なんかこう、人と人、生身の人を感じてもらいたい、さっきのコメントにもありましたけど、っていうところで感じてもらえたなら、こう、よかったなと思いますね。はい。どうしようかな、次。10倍働くっていうのはね、結構裕福になろうっていうところとね、あ、これいいですね。まあ、これ女性かな。第4話で、見させていただきました。ありがとうございました。4話までストレスなく視聴できたのは皆様の本当の素の姿の動画だったからだと思います。三流の俺は稼いでるんだぜ、すごいだろう、ギラギラ系の方の動画は3分も見れません。裕福になる、幸せになる、そのために10倍働く、動く、すっと腑に落ちました。ありがとうございます。 そのために自分が今できることは何か、いい振り返りができたことに感謝いたします。動画の番外編とかあれば嬉しいですね。番外編ね、撮っとけばよかったなあー、なかったな。そうですね。でもね、ほらギラギラ系が好きな人もやっぱりいますし、ギラギラしたい人もいるんで、やっぱそういう人たちの憧れっていうのもやっぱいるんですよね。まあだからそれをね、ね、まあ三流の大したことない人がギラギラしちゃってるケースもあるけど、本当にすごいギラギラしてる人もいたりしてまあそこはね、おのおのの好みっていうかね。まあ僕も何か、例えばブランドものとか、何会社とか、まあ、嫌いじゃないし、むしろ好きな方ですから、まあ、そういうところをね、うわーって見せるか見せないかのところだと思いますよね。うん、そういう部分の憧れ、って僕はやっぱりそのお金がずっとなかったんでありましたしね、うん、それで稼げるようになって買ったりしてますし、まあ、そこはねことさらに見せるか見せないかっていうところの話だと思いますね。うんうん、ということですね。あ、これですね、裕福になる権利があるというのは心に響きました。本当にそうなんですよ。だからもう諦めないってことですよね。やっていきましょうよね。本当にこういうことなんですよ。うん、あ、これいいですね。ネットビジネスでは確固たる武器があればレバレッジが効く。うん、そうなん。やった分だけが正当な評価として返ってくる。本当にその通りだと思いました。確かにそこに至るまでには人の何倍も努力をしないとたどり着けないのですが、一度到達してしまえば少ない労力で大きな成果を得られるようになるのだと思います。そうですね、それはあると思います。では自分はどのようにしたらそのレベルにたどり着けるのか、まずはここの過程を考えることにしっかりと向き合おうと思いました。やっぱ先生見つけることだと思います。やっぱもう何にしても僕もやっぱ先生について勉強してそれで成果出してきたんで、やっぱ独力でねその道を歩んだことのない自分がその道を歩もうとする、それにはやはりね長い時間がかかるし、試行錯誤もやっぱねあるんで、そこはね先生探してそこをね見つけて、まあね今回の出てる人間でもいいですし、自分とね価値観の合うやはりこのような人になりたいっていうね、見つけてね、うん、本当に、そういう感じで先生見つけることが僕はもう大事だな、やっぱ近道だなというふうに、うん、思いますね。はい、続いて裕福になるってすごくいいですね。武器を身につけたらレバレッジにつながると言っていたけど、今もやはり忙しく人10倍働いているのですか。コアラさんは5ヶ月コツコツ準備して爆発したと言っていましたが、通常は少しずつやっていった方が良いのですか、ということですね。まあまあその今もやはり忙しく人10倍働いているのですかってところで言うと、だからそこをその忙しいっていう、どう表現したらいいのかな、やりたいことをやっているんで、その人10倍働いていたとしても苦じゃないってことですよね。それも楽しい、仕事が趣味とかってよく分かんないじゃないですか。僕もサラリーマンの時もう仕事が生きがいだとか仕事が趣味だとか何言ってんだこいつはと思ってたんですけど、今なら分かるわけですよ。だからそういうとこだなというふうに思いますよね。本当そうです。続いて、裕福とか豊かとかいい言葉で、僕も好きです。クリック一つで稼げるとか、じゃあみんなやった時にビジネスモデルとして崩壊するだろうし、なぜ崩壊するのかと思ったりします。小玉さんが言う頑張らないと稼げないって言われる方がしっかりきます。まあそうっすよ、そうそう、まあ、あんのかもしれないですけどね。ただ僕はまあ見つけたことないですし、なんかあってほしくないですね、そんなもの。うん、ないだろうそう思います。はい、まあそんな感じですかね。うん、これいきましょうかね。ちょっとまた同じような感じになってくるんですけれども、小玉さんのお金持ちになろうより裕福になろうは、説明も入るととても温かく、そうですね、幸せな言葉だと実感いたしました。お金というキーワードには私のアンテナも反応しやすく、マサさんが言っていた10個のお財布の作り方などにすぐすごいと反応してしまいますが、マサうまいな本当に裕福になろうという言葉を噛めば噛むほど最終的にはお金の生活のための通り道で、裕福に暮らしたいと自分の心の中で思っていたのかもしれないと思いました。裕福になろう、うーん、とても温かく幸せな言葉ありがとうございます。そして、小玉さんの言っていたコメントを投稿して得点をもらうは、対談を主張するだけよりも自分の考えを文字にすることで何十倍も自分の身になることを実感しました。ありがたいですね。 とてもとても勉強になった特別なメンタークラブ特別対談でした、これからも皆さんのご活躍を楽しみにしています。ありがとうございました。ということでね、いやまあ一緒に頑張りましょうってところですね。本当にやっていきましょうですね。はい、今回の対談動画を全部拝見させていただき、稼ぐ環境が整っているなと感じました。私自身の刺激にもなりましたし、今年は私自身も成功している人の近くにできるだけ足を運び、同じ空気を感じるようにしています。また情報発信が重要であることもすごく理解できたように思いますということですね。近くにいることはすごく大事ですね。やはりその考え方の基準値っていうんですかね、同じものを見たとき、同じ体験をしたとき、こういうところにね、なんつうのかな、全然違うわけですよ、反応っていうのがね。なので本当にね、成果を出している人というところの本当の反応基準値っていうのを知るためにも、近づくっていうのは重要かなっていうふうに思います。まあまあそんな感じですね。やはりこの最終話のコメント、やっぱりね、1話目2話目3話目4話目とだんだんコメントの質が良くなってきているわけですよね。やはりその本当ワンクリックで稼ぎたい人とかは途中でなんだこの雑談とか、いや稼ぎ方教えろやみたいな感じでいなくなっていっちゃうんですよ。まあ、それはね、まあもう一生残念ながら僕とは交わらないと思いますんで、考え方としてね、僕はやっぱり本当に長期的に稼ぎ続ける、そういう力、そして考え方、さらには人間性っていうのを身につけるべきだと思ってますし、まあ別にね、僕が偉そうに言うわけじゃないんですけれども、そうあらないといけないと思うんですよね。時代的にもやはりね、何、心と心のつながりっていうんですか、まあ、言ってて恥ずかしいんですけど、まあそういうところなんだと思うんですよ。で本当にね、今回本当コメント素晴らしいし、まあ、僕らの伝えたかったことっていうんですか、これが伝わってよかったなと、今回のキャンペーンやってよかったなというふうに、まあ、思いました。まあちょっとね、少しだけ気になったところで言うと、その、何も売ってこなくてよかったとか、セールスがなくてよかったなっていうコメントがね、見られたりするんですけれども、じゃあ僕は思うんですけど、でもセールスって、まあ、悪なのかってことですよね。そんな、じゃあここで、じゃあ、メンタークラブの募集をします、って言ったら、じゃあそれはもう悪なのかと、それでなんでもうセールスかよってがっかりするのかってやっぱ思うわけですよ。まあまあまあこれで終わりだからあれなんですけれども、じゃあ例えば、今回出演した人たちって第4期までも300万円いただいてますし、第5期っていうのは500万円っていうのをやっぱり彼らに僕はセールスしたわけですよ、コンサルティング募集しますと、いくらですと。じゃあ彼らはそれを悪いと思ったのか、僕に対してっていうことですよね。もうそれを購入して、で僕は、しっかり指導して成果を出してもらって、こういう状態になって、じゃあ僕はその時のセールスは悪だったのかっていうところをちょっと考えていただきたいっていうのと、もう世の中っていうのは何かを売ることで回っているんですよ、絶対。じゃないとお金発生しないんでね。何かを売る、それは、あなたが勤めている会社でも、あなたが直接関わっていないとしても、会社の誰かがどこかの場面でセールスをしているんですよ。それは対人で、ね、人対人で売っているかもしれないし、物を並べていらっしゃいませどうですかって売ってるのかもしれないし、個人に対してかもしれないし、法人に対してかもしれないし、絶対にどこかにセールスがあるんですよ。絶対に誰かが何かを誰かに売ってるんですよ。そうじゃないと利益出ないよね。だから僕は思うのは、そのサービスが正しいものであれば、そしてその人に必要なものであれば、セールスは完全に正義ですね。これについては自信を持っています僕は、なのでセールスイコール悪っていうね、概念はなくしてほしいなっていうふうに僕は思いますね。セールスが収益を生み出しますからね。ですからセールスイコール悪いことっていう構図が、まあ、自分の中にある限り裕福にやっぱなれないっていう風に僕はやっぱ思いますね。まあこれだけね、ちょっとね、ちょっと感じ悪く聞こえちゃったかもしれないですけど、心に留めておいてほしいなっていう風に思います。まあとにかくね、やはり今回知ってほしいのは、みんな街で努力してきたってことですね。で、やはりね、それやっぱネットビジネスとかっていうと、まあ楽に稼ぎたいって思う気持ちもわかります。僕もやっぱそういうところなのかなと思ってましたし、そう思ってた部分ありますやっぱり、でも結局結論から言うと、 裕福な人、お金持ちな人って猛烈に働いているっていう事実が分かったし、結局自分がそうなるためにもそうやってきたっていうことなんですよね。でその楽に稼げるとか、まあ、いろいろ世の中にあるじゃないですか。じゃあそれ買って稼げるようになったって人周りにいますかっていう話ですよね。実際にいなくないですか。僕は知らないですね、うん、この6年間やってきてやっぱいないんですよ。ただまあ大変かもしれないですけど、言えるのは誰しも平等にチャンスはあるっていうことですよね。チャンスは平等にあるし、でやっぱそのチャンスを見極めるね、これがチャンスだっていうね、それを見極める目と、あとは正しい情報、そういったものを見極める目を持ってほしいなというふうにね思っております。まあまあそんな感じでですね、第4話目の、まあ、コメントに対するあのお答えの音声とさせていただきます。いやなんかさすがやっぱ寂しいですよね。なんかやりましょう、なんか企画なんかちょっと企画ね、ここまでお付き合いいただいてね、なんか音声取っときながらちょっとなんかこれ終わり寂しいなというふうに思っちゃったりしておりますので、ちょっと考えます。またちょっとメールでね、改めてメールしますので、うん、何かできればなというふうに思いますので、まあまあちょっとお待ちくださいということで、この音声は以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。